来ました。はい、こんばんはです。今日はまあここのところいろいろとですね、まあ結構前からまあリク受けて読んでないものというのがいろいろとありまして、まあ今もいろいろリクもらってんですけども、それをですね次々と読んでいくと感じで、やろうと思っております。ジーダレツ海、639、イサムさんコンと、こんばんはと、リクしてたんで楽しみにしておりましたと、どなたかわからないですけども、今日は七子シリーズというのをやるので、そのなんだ、そのリクしてるやつをリクしてるやつなのかどうかがよくわかりませんが、多分違うんじゃないかと思うんですけど。で640、おっちん今度、まあ、おっちんじゃないですけど、こんばんはと、連休の予定はと、連休って何ですか、っていう状態ですね。連休っていつのこと言ってるんですかね。とりあえず連休ないですね。で641、来ちゃった、へへと、誤爆ですかね、わかりませんけど、とりあえずあざっす。で642、こんばんはと、採用に聞かせていただきますと、あざっす。で643、雨の夜に聞くには良いテンポの曲じゃねえ、こいつはなんで曲ですかいと、ミラーですかね、2009。で、644、おっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど来ました、あざっす。で645、自家製丸坊主にした途端におっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、646、風呂に上がった時にちょうどおじさまおじさまのラジオ始まったと、まあ、おじさまでもないんですけども、今夜はゆったりまったり聞かせていただきますと、はい、あざっす。で、647、イーサモチャマコバワと、コバワです。またまた発撃させていただきますと、まあ、全然言葉がおかしいんですけど、まあいいや。で、曲ストップ。 とですね、さっき言ったようにですね、今日やるのは7シリーズでございます。これはニコ動の方のコミュニティだっけか、あれどっちだっけな、どこだっけな、どこでリークされたか忘れました。確かニコ動のコミュの方の掲示板だったっけな、だったと思うんですけど とりあえず7子シリーズ読んでくれっていうのがあったっていうのは記録されてるんで、それをやりたいと思っております。思っておりますというか、あのやります。で、ちょっと待ってくださいね。読んだやつ消していかないとね。で、そう。はい、じゃあ行きましょう。七子シリーズ、一番初め七子っていう、題名の話。七子はカタカナ。今から数年前、僕と僕の友人だった人間が学生だった頃の話。時は夏休み、自由研究のため友人、仮に七子とするが、僕はその七子と心霊現象について調べることにした。七子はいつもヘラヘラしているお調子者で、どちらかといえば人気者タイプの男だった。いるかいないかわからないような影の薄い僕と、なぜあんなに馬があったのかは今となってはわからないが、とにかく僕らはなんとなく仲が良かった。なので自由研究も自然と二人の共同研究の形になった。また心霊現象を調べようと持ちかけたのは他ならぬ七子だった。夏だしいいじゃん、なしつこいくらいに話を持ちかける七子に若干不気味さを感じながらも、断る理由はなかったし、僕はあっさり OK した。その時僕は、七子はそんなにオカルト好きだったのか、それは意外な事実だな、なんてくだらないことを考えていた。どこ行く？伊勢神トンネルとか？僕は自分でも知っている心霊スポットを口にした。しかし七子は首を横に振った。あんな痛いとこ俺は無理。その七子の言葉の意味は、僕は今も理解ができないままでいる。なぜ怖いではなく痛いなのか、今となっては確かめようがない。だが七子は確かにそう言った。話を戻すが、七子は僕が何個か挙げた心霊スポットは全てことごとく却下した。意見を切り捨てられた僕はいい加減少しムッとしてきたが、ちょうどその時七子が言った。大門通りの裏手にアパートがあるだろう、あそこ行こう。そのアパートの存在は僕も知っていた。もっとも心霊スポットだとかオカルトな意味じゃない。天空の城ラピュタとかに出てくるようなツタや葉っぱに巻かれたアパートで、特に不気味なアパートってわけではないが、入居者はおらず、なのに取り壊されることもなく、数年、下手したら数十年そこにあり続けているアパートだ。あんなとこ行っても何もねえじゃん、幽霊がいるわけじゃないし。いいからあそこにしよう。七子は渋る僕を強引に説き伏せ、結局翌日の修了式の後にそのアパートに向かうことになった。時刻は午後4時36分。僕らはアパートの前にいた。修了式を終え、昼飯を食べてからしばらく僕らは僕の部屋でゲームなんかをしたりした。なぜすぐにアパートに向かわなかったのか、向かわないことを疑問にも思わなかったのか、あの時の僕には分からなかったし、今の僕にも分からない。ただすぐにあのアパートに向かわなかったことを僕は未だに後悔している。いな、あのアパートに行ってしまったことを後悔しているのかもしれない。とにかくしばらく遊んだ後、唐突に七子が、さ、そろそろかなと言い、僕は七子に手を引かれてあのアパートに向かった。その時の七子の横顔がなんだか危機としていたような、逆に悲しげなような、なんとも言えない表情だったことを僕は忘れないだろう。 そして僕らはアパートに着いた。ナナシは一呼吸置くと終わったなと言った。その言葉の意味がよくわからなかった僕はナナシに聞き返したが、ナナシは無言のまま僕の手を引いた。いつものナナシじゃない、お調子者のナナシじゃない。そんな不安が胸元にちらついたが、ナナシは構うことなくアパートの階段を上る。そして302とプレートのついた部屋の前に立った。異様な空気が僕の背中をかすめた。ナナシ？ナナシは答えないでドアの前にあった枯れた植木鉢から鍵を取り出しドアを開けた。するとそこには人間だったものがあった。うわーっと僕は大声を上げてへたり込んだ。玄関先には女の人が倒れていて、這いずるようにうつ伏せている。その体の下からはおびただしい量のまだ生々しい赤黒い血が水たまりのようになっている。僕はガタガタ震えながらナナシを見た。でもナナシはアハハハハと笑っていた。僕はナナシが発狂したのかと思ったけど、そうじゃなかった。見ろよ、これが人間の業なんだよ。楽になりたくて死のうとしたって、死ぬことにまだ苦しむんだ。この女、二日も前に腹をかさばいたんだぞ。二日だぞ。二日も死ねなくて、痛いって死んだんだ。痛い、苦しい、助けてって声も出ないのに叫びながら死んだんだよ。死にたくなって腹を切ったのに、死にたくないなんてわがまんもいいとこだ。ナナシが早口でまくし立てる。僕は死体よりも血よりも何よりもナナシがすごく怖かった。死にたくないなら死ぬんじゃねえよ。死にたくなくても死ぬんだから、バカバカしいにも程がある。神様なんていやしない。助けてくれるやつなんか世界が終わっても来やしないんだよ、とナナシは叫び続けた。僕はナナシに必死にすがりついて、わけのわからないことを口走りながら泣いた。しばらくして我に帰ると、ナナシが僕の頭を撫でていた。警察呼ばないとな。ナナシはそう言った。さっきまでの凄まじい形相のナナシはいなかった。でも僕の友達だった、ヘラヘラ笑うお調子者のナナシももうどこにもいなかった。僕らは警察を呼び、簡単に事情を聞かれて家に帰された。僕らは一言も口を聞かぬまま別れた。その日僕はいろんなことを考えた。なぜナナシはあのアパートに行こうと言い出したのか。なぜナナシはあの女の人が二日前に自殺を図ってたことを知ってたのか。なぜナナシはあの部屋の鍵の場所を知ってたのか。ナナシがつぶやいた終わったなって何だったのか。オカルト的な考えになるが、きっとナナシは死人の声みたいなものが聞こえるんだろう。死ぬ間際の断末魔なんかが聞こえるたちなんだろう。ナナシが終わったなってつぶやいたとき、あの女の人は死んだんだろう。鍵の場所もあの女の人の生き霊みたいなものが助けてほしくて教えてくれたんだろう。でも僕らは間に合わなかったのだ。僕はそう考え、すごく悲しくなった。僕らが間に合わなかったせいであの人は死んだんだ。まだ助かったかもしれないんだ。僕らが早く行っていれば。そこまで考えて僕は一つの疑問が浮かんだ。もしさっきの仮説が正しくて、ナナシに不思議な力があるなら、なぜナナシはすぐにアパートに向かわなかった。なぜナナシはすぐに警察なり救急車なりを昨日の時点で呼ばなかった。いな、ナナシが早口でまくし立てていただけで、本当に自殺かどうか実際はわからない。ましてあの部屋には血だまりと死体はあっても、凶器なんかは見当たらなかった。いな、それ以前に僕らが部屋に入ったあの時点で、本当にあの人は死んでいたのか。もしまだ死んでなかったら、そして自殺じゃなかったなら。そこまで考えて背筋が凍った。それからしばらく僕はナナシとまともに喋ることができなかった。 その後、ナナシと僕はある事件をきっかけに永遠の断絶を迎えるが、それはまた別の話。以上、ナナシっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、649、ちゃん今来たっていつものように出遅れたと、ファイナルポップを聞き終わりました、ありがとうございましたと、途中で流した最初の方の放送の喋りに燃えたと。もう覚えてないですけど、とてもひどかったはずです、緊張してて、学生時代なの、で、650、おっちゃん今度、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。山川の幽霊マンションの話って読んだことあります？なかったらぜひお願いしたいですと。幽霊マンションの話っていう題名の時点でもうなんか読んだ、間違いなく読んでるんじゃないかと思うんだけど、覚えてません。覚えてないっていうか、あまりにも似たような話が多すぎて、もう読んだんだか読んでないかがわからない、題名だけだと。で、651、今までいろんな人の七子朗読聞いたけど、おっちゃんの七子超かっけえと。まあおっちゃんじゃないんですけど、よくわかんないんですけど、他の方の聞いたことないからわかりません。で、652、七子のセリフを聞いていて、死にたくないなら生まれるなという名言を思い出したと。死にたくないなら生まれるな、まあ生きたら死ぬからね、名言誰のわかんないけど、で、653、イサムニーヤンチャース聞かせていただきやすと、ニーヤンでもないんですけど、あざす。で次、落ちていくもの、なんかこういう題名のやつもなんか何度か読んでるからよくわからんね、落ちていくものっていう題名のやつなんて俺読んだんじゃないかこれって思うぐらい、よくある題名というか、で行きましょう。あの悪夢のようなアパートでの事件から数ヶ月が経ち、僕とナナシはまたお互いに話をするようになっていた。初めの方こそ多少ギクシャクしたが、結局ナナシに不思議な力があろうがなかろうが、あの女の人がどうであろうが、ナナシはナナシで僕の友達だということに変わりはない。僕はあの日のことは記憶の底に沈め、ナナシと普通に話すようになった。七子も今までと同じようにヘラヘラ笑って話しかけてきて、僕らはすっかり以前のような関係に戻っていた。そんな矢先のこと、そろそろマフラーやらを押し入れから出さないとなーなんて、出さないとなーなんて時期の授業中、それは起きた。教室では窓際の最前列に目の悪かった僕と委員長の女の子、その後ろに七子と秋山さんという女の子が座っていた。その頃、その窓際席の僕ら4人は授業中に手紙を回すのを密かな楽しみにしていた。つまらない授業の愚痴や先生の悪口を小さいメモに書いて、先生が見ていない隙にさっと回す。もしバレても委員長がごまかして僕らが口裏を合わせることになっていたし、端とはいえ前列で手紙を回すのはちょっとしたスリルだった。そしてそれは確か3次元目あたりの国語の授業中。どこの学校にも一人はいるであろうバーコードハゲの教師が担当で、今にして思えば大変失礼だが、僕らは彼の髪型をネタに手紙を回していた。くだらないことをしていると時間が過ぎるのは早く、すでに何枚か紙が回され、授業も半ばを過ぎた。その時だった。教科書に隠しながら手紙を書いていた僕はドンと何かに背中を突かれた。どう考えてもそれは後ろの席の七子で、まだ書いてるのに催促かよと僕は少しムッとしながら振り返った。 するとそこには眉間にシワを寄せた凄まじい形相で僕に何かを向けているナナシがいた。手には開いたノートがあり、真ん中にデカデカとマジックで窓と書いてあった。思わず窓を見ると、ひっと人と目があった。カエルのような体勢で落下してきたその人は顔だけをこちらに向けていた。恐怖か苦痛か屈辱かわからない、むしろ全て入り混じったような悶絶の表情を一瞬見せて、その人は消えた。うわーと僕ではない誰かが叫んだ。叫んだのとほぼ同時にドシンと音が響く。しばらくしてフリーズしていた教師やクラスメートたちも 2,3 秒して騒ぎ立て窓に駆け寄り出す。僕はその様子を呆然と見ながらフラッシュバックを感じていた。まただ。またナナシが人の死を言い当てた。僕は震えながらゆっくりとナナシを見た。ナナシは震えもせず騒ぎもせず窓の前に立っていた。遠い目で窓を見ている。僕はナナシに駆け寄った。ナナシ、あれ…すがるように駆け寄った僕にナナシは振り返ることもせずに言った。お前何か見た？何か？そんなの分かりきっているというのに白々しく尋ねてくるナナシに僕は無性に腹が立った。当たり前だろ、お前が窓を見ろって言ったんじゃないか。おかげで僕は目が合ったんだ。見たんだぞ、あの人が落ちる一瞬を。僕はあの死に行く人と目を合わせてしまったのだ。悲痛と苦痛に染まった、間もなく死ぬであろう見知らぬ人と目が合った。一生トラウマになりそうな表情を見たのだ。なら、いよいよオカルトだな、ナナシは言った。僕にはその言葉の意味がわからなかった。わかりたくもなかった。だが見てみなさいよ、下。さっきまで黙っていた秋山さんが僕に言った。僕は恐る恐る人をかき分けて下を見た。そこにはこちらを向いて目を見開き、苦悶の表情を浮かべながら体を不思議な方向に曲げた死人がいた。ドス黒い血が彼女の白いブラウスを赤茶に染めていて、僕は思わず目をそらした。そして気づいた。僕は彼女と目が合ったんだ。それは確かだ。あの表情は夢じゃない。カエルのような這うような姿勢で彼女は落ちてきた。そして僕を見ていた。ならなぜ彼女はこちらを向いて死んでいるのか。うつ伏せに落ちたはずの人間がなぜ仰向けに死んでいるのか。空から叩きつけられた人間がまさか寝返りなどできるはずもない。ましてあの数秒間で誰かが動かしたはずもない。いいな、それよりもどんな飛び降り方をすればカエルのような体勢に落下することができるのか。いいな、どんな飛び降り方をすればカエルのような体勢でこちらを向いて落下できるのか。その疑問が浮かんだ時、震えは一層強まり、首筋に冷たい何かを感じた。不意にナナシが口を開く。死んだ先に何がある。救いなんてあるはずないのに、闇から逃れても闇しかないんだ。その言葉には恐ろしいくらい感情がこもっていなかった。アパートの時よりも数倍僕はナナシを怖いと感じた。赤い海に浮かびながら僕らを見上げる極体の死体よりナナシの言葉が怖かった。その後席替えがあり、僕が窓際になることは二度となかった。以上、落ちていくものっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、654、なんか今日元気なくないですか、体調悪かったりしますと。元気はあります。 でも元気出して読むもんじゃないんです。はい。元気なくないですか、言われたよ。この話を普通に元気よく読むもんでもないと思うんですけど、はい、普通にダラダラ読んでるだけなんですけど、普通のテンションです。で655、イサムさんこんばんはと。はい、こんばんはです。布団の中から聞かせてもらいました。あざっす。で656、イサムおじさんこんばんはと。スペル違う。近所に住んでるタクヤですと。知らない。今日は PC の自家製システム、自家製システムを配布なさる日でしたよねと。知らない。誤爆。で657、スカイダイビングだとカエルみたいな格好で落下するよねと。あー、でもそれあくまでもそのパラシュート開く前の時のこと言ってんだよね。特殊なっていうか、あのスーツをちゃんと着た上で空気抵抗をしっかりこの受けてガーッと落ちる時にそういう風な体勢にはできるのかもしれないけど、でもあれも訓練がいるんだろうけど、当然。そんな綺麗に落ちれないでしょっていう、その屋上から飛び降りたぐらいじゃっていう。しかも窓の方を見て、どういう風に飛んでんだよ、わからん。で、次手っていう題名の話。学生時代、まだ桜も咲かない3月のその日、僕はクラスメートの秋山さんという女の子と同じくクラスメートの友人の家に向かっていた。友人は仮に名を七子とするが、七子には不思議な力があるのかないのか、とにかく一緒にいると奇怪な目に遭遇することがあった。その七子がその日学校を休んだ。普段はお調子者でクラスの中心にいる七子が学校を休むのはすごく珍しいことで、心配になった僕は放課後見舞いに行くことにした。そこになぜか私も行くと秋山さんも便乗したわけだ。とにかく僕ら二人は連れ立って七子の家に向かった。七子の家は学校からほど遠くない場所にあった。僕は七子と親しくなって1年くらい経つが、たまたま通りかかってここが俺ん家と紹介されることはあっても、自宅に招かれたことはなかったため少しワクワクしていた。七子の家は今時珍しい日本家屋で、玄関の門中には名字が彫り込まれていた。やばい家。秋山さんがつぶやく。僕はこの時確かにやばいくらいでかい家だなぁなんて思っていたが、今にして思えば秋山さんが言っていたことは全く違う意味を持っていたのだと思う。それは今となっては言える話で、あの時僕がこの言葉の意味に気づいていれば、僕らと七子には別の未来があったかもしれないと悔やまれるが、それは本当に今更なので割愛する。呼び鐘を鳴らし、すみませんと声をかけた。しばらく無音が続いたが、1、2分後に扉が開き、背の高い女の人が出てきた。僕と秋山さんは自分たちが七子のクラスメートであること、七子の見舞いに来たことを伝えた。女の人はありがとうと笑うと七子の部屋に案内してくれた。部屋に入ると布団にくるまって漫画を読んでいる七子がいた。僕らに気づいた七子がヘラヘラ笑ってひらひらと手を振る。案外元気そうな姿に僕は安堵した。なんだよお前元気なんじゃないかと僕は笑って七子に話しかけた。秋山さんは黙ってカバンを置くと部屋を見回した。なんで秋山がいんの。七子が小声で僕に尋ねた。僕も何とも答えられず、まあまあとわけのわからない返答をした。七子の声は小声だからというのもあるだろうが、かなりかすれていて痛々しいほどだった。見た目と違い、かなりひどいのかと心配になったその時。七子、あれ何？秋山さんが口を開いた。 秋山さんが指差した場所にはコルクボードがあった。メガネをかけて改めて見ると何枚もの写真と何枚かの手紙やプリントが貼られている。中には僕らが授業中に回していた手紙もあった。なんだよ、わざわざ飾ってんのかよ。ナナシが手紙を取っていてくれたことがなんだか無性に嬉しかった僕はナナシを肘でつついた。しかし秋山さんはニコリともせず、そうじゃなくてその真ん中と続けた。僕は目線を真ん中に向けた。するとそこには異様な写真があった。え？それはどう見ても心霊写真ですといった感じの写真だった。写っていたのはナナシと先ほどの背の高い女の人で、見事な夕日を背景にしている。そこまでは何らおかしくなかった。おかしいのはナナシの一部いな、ナナシを囲むものというべきか。女の人にもたれかかるようにしたナナシの顔の両端に白いものが写っている。それは手のような形をした白いもやだった。ナナシ、これ、ああそれか。少しガタついている僕にナナシは漫画を置いて向き直った。その表情は悲しそうで、そしてどこか嬉しそうでもあった。それは母さんと撮った最後の写真なんだ。ナナシはそう言って語り始めた。俺の隣が母さん、2年前に死んだ。ナナシは少しうつむいていった。その写真撮った次の日に、その写真撮った屋上から飛び降りた。淡々とした言い方だったが、それはナナシが背負ってきた悲痛が全て凝縮したような切ない響きを持っていた。見事な夕焼けを背にして笑う親子、まさかそれが翌日には悲しい別れ方を迎えるなんて悲しすぎる。その写真、母さんの誕生日に棚整理してたら見つけてさ、半年くらい前、2年前に現像して見た時は確かに何も写ってなかったんだけど、その時改めて見たらそのモヤが写ってて。僕は黙って聞いていた。秋山さんもじっと写真を見つめて黙ってた。僕は今更ならばさっき会った女の人は何だとか分かりきった追求をする気はなかった。ナナシといたら怖い体験をするってのはそれこそ今更だったし、きっと死んだ後もナナシのお母さんはナナシが心配でこの家にいるんだろう、残してきたナナシが心配なんだろう、そう思った。そのもや手の形してるだろ。俺も最初は怖かったけど、見てるうちにきっと母さんが俺を守ってくれてたんだって思ってさ、その手がきっと俺を守ってくれてるんだって思って。ナナシはそう言って笑った。だから飾っちゃってるわけ。マゾコンっぽくてあれだけどな。ナナシはかすれ声でそう言うと、いつもより少し照れたようにヘラッと笑った。僕はうっかり泣きそうになるのをぐっと理性で抑え、このロマンチストがなんてバカバカしいツッコミを肘で入れた。ナナシとは怖い体験も何度かしたけど、この話を聞いてやっぱり僕はナナシを好きだと思った。僕らを見てありがとうと笑ったナナシのお母さんの顔を思い出す。僕はナナシとずっと友達でいよう、あのお母さんの分もナナシのそばにいようと心底思った。その時、元気そうで何よりだわ、明日は学校で会いたいわね、と秋山さんが唐突に言った。一瞬にして先ほどまでの感動ムードが吹っ飛ぶ。秋山さんはそんな空気変化を無視し、カバンを抱えてお大事にと一言かけると部屋を出た。僕は一瞬あっけに取られたが我に返り、慌てて秋山さんを追いかけた。また明日なと七志に声をかけると、七志はいつものヘラヘラした笑顔で手を振った。それを見届けてから僕は秋山さんを追いかけて広い廊下を走った。 あの女の人はもういなかった。僕が七瀬の家を出た時、秋山さんはすでに数十メートル先を歩いていた。僕は必死で秋山さんを追いかけ、並んだところでその肩を掴んだ。秋山さん。
何？
秋山さんは振り返る。その顔に表情はなく、異様なくらいの冷たさを感じた。
なんであんな言い方したんだよ。七瀬がかわいそうじゃん、お母さんが。
そこまで言って僕は何も言えなくなった。秋山さんが嫌悪と怯えを入り混じらせたような形相で僕を睨んでいたからだ。
あんた本当にあれが守り手だなんて思ってんの？
秋山さんが強い口調で言った。そのまっすぐに向けられる視線は信じられないとでも言うように僕を指していた。
だってそれしか。
本当にそう思ってんなら幸せね。秋山さんは心底バカにしたように言い放った。
私にはあの手が七瀬の首を絞めようとしているようにしか見えなかったわ。
そう言うと秋山さんは足を早め帰っていった。曲がり角を曲がって見えなくなる秋山さんを呆然と見送りながら僕はあの写真を思い出していた。夕焼けを背にした親子、その翌日に飛び降りて死んだ母、息子の首元にかかる手形のもや、そして良好そうな体調の割にひどくかすれた七瀬の声。もし彼に秋山さんのセリフが事実なら、僕らが見たあの人は七瀬をどうするつもりだろう。耐え難い悪感と戦慄を感じ僕は走った。嫌な予感が現実にならないのを祈りながら七瀬の家が見えなくなるまで走った。翌日七瀬はいつも通り学校に来ていたが声はさらにかすれていた。この時すでにカウントダウンは始まっていたのかもしれないが、やっぱりそれは今更の話。 以上、手っていう題名の話でございました。で次、ビッグマインジータルスミ658。カメラマンがパラシュートないままスカイダイビングしちゃった事故あったよねと。パラシュートないままスカイダイビングしちゃったの？ほう、知らない、で659、お茶碗コント今から聞きますと、まあお茶碗じゃないですけどあざっす。で660、今のビーという音は何と。まあないんですけどそんな音、それは660番さんのパソコンから鳴ってんだか、その周りから発してんのかよくわかんないですけど、とりあえずうちというか自分の方にはないですね、ビーという音は、で次、本っていう題名の話今日は僕が七瀬と体験した中で一番気色悪かった話をしたいと思う。幽霊とか死体とかそんなものより僕はあの日のことが怖かった。学生生活も残り半年余りとなった頃、その頃すでに僕らは進学組と就職組に分かれそれぞれの勉強を始めていた。僕と七瀬は進学組、秋山さんは意外にも就職組で、その頃は次第に疎遠になっていた。いいの見つけた。その日視聴覚室にこもって勉強をしていた僕に青灰色のボロい本を携えた七瀬がヘラヘラ笑って近づいてきた。その本はどうやら図書館の寄贈コーナーから七瀬がパクってきたらしい。僕らの地元にあるその図書館は木々に囲まれた公園の端に立っており、なかなか貫禄がある。またよく寄贈本が集まり、中には黒魔術なんかの怪しい本も集まる。その中にはたまに当たりがあるそうだ。寄付だ。
失礼、寄付でした。
で、それは当たりなわけだ。
当たりも当たり、大当たりだ。
七氏は笑った。普段はお調子者でヘラヘラしててクラスの人気者な七氏だが、ある日を境目にオカルト好きな本性を見せるようになっていた。
これ川が違うんだよ。
七氏が聞きとして本の表紙を触った。僕も触れてみたが、確かに普通の本よりザラザラした川表紙だった。
なんだよこれ。
聞いても七氏は答えなかった。ヘラヘラ笑いながら川を撫でている。そしておもむろに本を開くと、さあ始めようかと言った。七氏は僕にあの本を渡すと、視聴覚室の隅に立つように命じた。僕は今から何が起こるかもわからないまま素直に隅に立った。七氏は本から切り取ったページを片手に、すごい速さで黒板いっぱいに文字を書き出した。英語なのか漢字なのかはわからないが、見たことのない文章や図がずらりと並ぶ様は相当薄気味悪い。おまけに七氏は一言も喋ることなく、まさに一心不乱といった様子でカツカツと黒板にチョークを滑らせている。
七氏、なんだよこれ。
七氏は答えない。やがて書き終えたのか、七氏がこちらに向き直る。その顔はいつものヘラヘラした笑顔だが、何かが違う気がした。
それ読んで。
七氏が本を指さす。雰囲気からして洋書かと思ったが、中は意外にも日本語で書かれたものだった。なんと書かれていたかは今はもう覚えていないが、なんだか意味をなさないような不気味なものだったと思う。それでも怖いもの見たさもあったのか、僕は書かれた文章を読み上げた。その時聞き慣れた声がした。
あんたたち何してんの。
窓枠に寄りかかり、僕らに声をかけてきたのは他ならぬ秋山さんだった。
面白そうじゃない、私も混ぜてよ。
窓枠に足をかけ中に入ろうとする。怪しい行為をしていた最中だったので、ちょっと僕もビビったが、久しぶりに秋山さんと話せることが嬉しくて、僕は秋山さんに駆け寄った。その時、
危ないぞそれ。
七氏が秋山さんを指さした。その七氏の物言いにカチンときた僕は七氏に抗議した。
それってなんだよお前、よく見ろよ。それはどっから来た。
どこって窓からに決まって。そこでめちゃくちゃ遅ればせながら気づく。ここは視聴覚室3階だ。これは秋山さんじゃない。そう気づいた瞬間、それはひどく歪んだ笑顔で体をくねくねさせながら僕に近づいてきた。白目に赤い筋がたくさん浮かび、それでも口元は笑っている。
うわーと僕は無我夢中でそれを払いのけ、外に押し込み窓を閉めた。
途端、けたたましいくらいにガラスを叩く音がする。内側から。
七氏、七氏。
僕は半狂乱になりながら七氏を呼んだ。七氏なら助けてくれると漠然に思った。でも七氏は僕を見て笑っていた。
最高だよお前。
僕は本気で七氏に殺意を抱いた。気がついた時、僕は汗だくになって床にへたり込んでいた。七氏が自分の T シャツで汚いものを拭くかのように僕の顔を拭っていた。
結局あの本は何だったんだよ。
呼びすぎてかすれた声で僕は七氏に聞いた。七氏はへらっと笑うと、
高齢術みたいなもんさ
と言った。会いたいものを呼び出せる呪文と方位が載ってる。さすがに犬側使ってる本だからヤバそうだとは思ったけど、
いろんなヤバいもんが詰まってるよこれ。
七氏は笑って言った。
俺じゃなくて本持ってたお前の会いたいやつが出てきたのは誤算だったな。 まあ中身は違うけど、お前よっぽど秋山に会いたかったんだな。七志はそう言うと、またヘラヘラ笑いながら本を抱えて歩いていった。ちょうど下校の鐘が鳴って、僕も七志の後を追う。前を歩く七志の背中を見ながら僕は思った。いろんなヤバいもんが詰まってるよこれ。俺じゃなくて本持ってたお前の会いたいやつが出てきたのは誤算だったな。そこまでして七志は一体何を呼び出したかったんだろう。その答えを知ることになるのはもう少し先の話。以上、本っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み。661、おっちゃんばんはと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。あざっす。で、662、今変な声聞こえた。あんたたち何してんのとかなんとかと。うん、変な声。変な声。まあ、間違いなく俺の声ですね。で、663、なんか聞いたことあるなと思ったら途中からハガレン設定入るやつかと。俺は知りません。はい。で、次。目の合わない人形っていう題名の話。学生時代、2学期も半ばに差し掛かった頃、僕らのクラスではなぜか学校の怪談というアニメが大流行し、今更ながらオカルトブームが訪れていた。女子はこぞっておまじないなどにはまり出し、男子は肝試しに出かけた。僕としては今まで友人の七志と体験してきたことの方がよっぽど怖かったし、当の七志も今までの体験談を話すこともなく、いつものようにヘラヘラしてみんなの話を聞いていたから何も言わなかった。散々出まくった都市伝説にキャーキャー言うクラスメートたちを見ていると、知らぬが仏って本当に名言だなと思っていた。そんな時、唐突に声をかけられた。今日俺んち来ないか。それは柳というクラスメートからの誘いだった。柳は親父さんが貿易だか輸入なんたらだかの会社の社長で、まあいわゆるお金持ちだった。でも金持ちにありがちな嫌味がなく、むしろサバサバして皆から好かれていたし、僕や七志も仲良くしていた。なんで突然。僕が尋ねると、うちの親父が珍品コレクターっての、なんだか不気味なもんばっか集めててさ、いわくありげなものもあるから見に来ないかなと思って。と柳は言った。するといつの間にか七志が僕の隣に立っていて、行く行く、ぜひともお邪魔します。俺もこいつもそういうの好きでさ、と僕の肩を掴んで引き寄せ、僕の意思や意見は完璧無視で誘いを受けやがった。こうして僕らは柳の家にお邪魔することになった。ここなんだよ。放課後、バカでかい柳の家に着くなり、僕らは地下室に案内された。地下室といってもジメジメした嫌な雰囲気はなく、特に怖いことが起こる予感はしなかった。正直、七志といると変なことばかり起こるので来るまでは不安だったのだが、今日は親父いないから、まあゆっくり見てけよ。柳が地下室の鍵を開ける。なんだかんだ言いながら押し寄せていた期待感に心臓をバクつかせていると、ドアが開いた。ん？しかし中には期待していたようなおかしなものはなかった。古い本やちょっと大きな犬の剥製、振り子時計なんかが置かれているだけだった。別に珍品じゃないんじゃね？もっとこう、動物の生首だとか、奇形物のホルマリン漬けだとか、殺人鬼が使っていた刀だとかを想像していた俺は、 中はがっかりしながら言った。しかし隣に目をやると七志が笑っていて僕はゾッとした。いつものヘラヘラした笑顔ではなく、あの不気味な歪んだ笑顔だった。まあそうでもないんだよ。柳はそんな七志の様子に気づくことなく僕の発言に答える。例えばこの振り子時計、これはどっか外国の殺人鬼のものでさ、この扉の中に殺した人間の指の骨を入れて集めてたらしいよ。こっちの剥製は飼い主の赤ん坊を噛み殺した犬らしいし、この本は自殺した資産家が首をくくるときに踏み台にしてたものなんだと。柳がスラスラと不気味な話をしだす。つまり柳の親父さんはそういういわくつきのものをコレクションしてるわけだ。まあ本当かどうかは分かんないけどさ。柳は笑った。その時、なあこれ何？七志が何かを見つけた。それはちょっとすつけていたけど立派な女の子の人形だった。フランス人形か何かだろうが、青い瞳を伏せている。ああそれか。柳が人形を持ち上げる。これは特に不気味なもんじゃないんだけど、変わった作りがしてあってさ。ここと柳が人形の瞳をつつく。なんか角度や色が細かく計算してあって、絶対に目が合わないようになってんだよ。なるほど、確かに目が合う人形は山ほどいる。というかむしろ人形とは目は合うものだが、絶対目が合わない人形とは珍しい。僕も人形を柳から受け取り目を見てみた。確かに微妙に目の焦点がずれて見える。へえ、こいつ面白いな。僕は人形をいろんな位置に移動させて目を合わせようと試みた。けどやはり目が合わない。どこか違う方を見ている。その時気づいた。どんなに移動させようと角度を変えようと目の合わない人形、その人形が僕から目をそらし見ている一点、それは七志だった。え？僕は場所を変え、角度を変え、立ち位置を変え、人形を動かした。しかしどんなにそれらを変えても目の合わない人形は七志の方を見ていた。どの位置に立っても七志がいる方に目線が向いている。じっと睨みつけるように。おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。僕はパニックになって人形を揺さぶっていた。怖くて怖くて仕方なかった。どうして七志の方を見るのか、どうして。その時、ほらいい加減にしろ。七志が僕の手から人形を奪うと元の場所に置いた。僕は汗だくになっていた。悪いな柳、こいつ夢中になると我を忘れるから。でも面白いな親父さんのコレクション。七志が柳に詫びを入れ他に話を振る。柳も特に何か疑う様子もなく話をしている。それでも僕はやっぱり人形を見ていた。人形はやっぱり七志をにらみつけていた。しばらくおしゃべりをして僕と七志は柳の家を後にした。帰り道僕は七志に思い切って言った。七志、あの人形ずっと俺の方を見てただろ。やっぱり七志は分かっていた。ニヤニヤと不気味な笑みを浮かべながら僕を見る。なかなかお前もだいぶ勘が良くなったじゃねえか。俺の教育の賜物だなどとふざけたことを抜かす七志に腹を立てつつ半ば呆れて僕は言った。お前よく怖くないよな。すると七志はハッと鼻で笑うと、俺はお前の後ろに突っ立ってた手足がやたら折れ曲がった女の子が怖かったぜ。ベキベキベキって聞こえてきそうでさ、と言った。僕は急速に体が冷えてくのを感じた。ん？知らなかった？ ナナシはケラケラ笑って、知らぬが仏ってほんと名言だよなと言った。どこかで聞いたセリフだと頭の隅で感じながら僕は走ってその場を去った。それから僕が柳の家に行くことは二度となかった。以上。目の合わない人形っていう題名の話で出した。で、次、さよならっていう題名の話気ままな学生生活も終わりに近づき、いつしか学校を卒業し、仲の良かったクラスメートたちとも連絡を取り合ったのは最初だけ。僕も進学先の場所に合わせて一人暮らしを始めたりと忙しかったこともあり、次第に誰とも疎遠になっていった。あいつともある一件以来何の接触も持たなくなった。まあ、当然といえば当然のことだ。仲良くしていた日々を思えば懐かしく愛しく感じる。でもあいつのしたことが正しかったと言い切る自信はなかったし、許せないと感じる僕もいた。そんなことを時折考えながら過ごしていたある時、今からまだ2年くらい前のことだ。僕は卒業に向けて提出物の準備をしていた。進学するつもりはなく、就職することを決めていたため、それに関する膨大な書類や何枚もの履歴書、就職希望先に関する資料などが山のようにあった。それに一から目を通し、書くものは書き、提出するものは分けて、そんなことをしていたらふと地元に帰りたくなった。現実逃避がしたかったんだと思う。その日のうちに荷物をまとめて、ギリギリ最終列車で地元に向かった。列車に揺られながら窓からだんだんと見えてくる地元の風景に胸が躍った。見慣れた風景なのにやたらと懐かしい。その時、ふと巨大な墓地が見えた。地元にある霊園だ。真っ暗なのにはっきり見えたのは、提灯を持った行列のようなものがあったからだった。はじめは人玉かと思ったが、列車が近づくにつれて人間が提灯を持って並んで歩いているのがわかる。こんな時間に墓参りか。僕は気になって駅に着くなり、荷物を持ったまま霊園に向かった。霊園に着くと提灯の集団は見えなくなっていた。どうやらだいぶ先へ進んでいったらしい。放っておけばいいものをなぜかやたらと気になって僕は先へ進んだ。あいつともよくこうやって好奇心で墓場に来たなぁなんて思いながら、そして霊園の真ん中まで進んできたところで集団を見つけた。老若男女問わず提灯を持って並び、何か楽しげに話している。僕は墓に隠れて話を盗み聞いた。すると、ここは俺の墓、これは私、僕のはここにはないみたい。なら先に進もう。そうしよう、そうしよう。そんな会話が聞こえてきた。逃げなきゃいけないと思った。霊にせよ、生きてる人間にせよ、あんな会話の時点でまともじゃないのは確かだ。集団が会話に夢中になってる今なら逃げられる。僕は走り出す姿勢を取った。だが、お兄ちゃん何してるの？ひどくノイズのかかったような声。見上げれば幼い女の子の顔が隠れていた墓石の上から覗いていた。そこでもうあの集団はこの世のものではないと確信した。だってこの女の子は顔を形から見てせいぜい3、4歳。そんな女の子がどうして大人の僕が隠れていられるほど大きな墓石の上から顔を出せるのか。しかも顔だけ。数年ぶりに感じた恐怖に僕は一目散に走って逃げた。 集団が追いかけてくるのがわかる。ノイズがかった声も聞こえる。ただひたすら怖かった。あの頃は危ない時は隣にあいつがいた。でも今はいない。そんな今、あの集団に捕まった後のことを考えるとシャレにならない恐怖だった。霊園が、道が長い。逃げても逃げても道がある。それでも泣きわめきながら逃げた。だが、
あ、
何かにつまずいた。転んで座り込んだ。ああもうダメだと思った。つまずいたのは墓石。後ろから追いかけてくる提灯の光。くそとつまずいた墓石を座り込んだまま蹴飛ばした。その時、罰当たりなやつだな。聞き覚えのある声がした。視線を上げると、嘘だろ、あいつがいた。
七子？
あの頃より少し大人びた七子がいた。苦笑して僕に手を差し出す。のろけてる場合か、走れ。追いかけてきたぞとつぶやいて、七子は僕の手を引いて走った。ああ、この背中だ。いつも厄介なことをやらかしてはヘラヘラ笑いながら僕の手を引いて逃げた背中。どんなに怖くてもこの背中を追いかけていれば安心だった。現に一人で走った耐え難い恐怖は安心に変わっていた。走って走って霊園を抜けた。霊園を抜けるともう提灯は追いかけてこなかった。僕一人だったなら確実に捕まっていただろう。七子にものすごく感謝した。ありがとうと何度もつぶやいて泣いた。もう怖くないよ。怖いものはもういない。怯えなくていい。七子は言った。僕は余計に泣いた。僕は知ってる。本当にそう言ってほしいのは、いな、本当にそう言ってほしかったのは、あの頃の七子だったこと。ヘラヘラ笑いながら怯えていた幼かった七子だったこと。なのにあの時僕はそれに気づかず七子を頼ってばかりでいた。あの時気づけていれば七子はあんなことをしなくて済んだのに。僕が許せなかったのはあの時の七子ではなくあの時の僕だったんだ。僕は目の前の七子に何度も謝った。七子は大人になってもやっぱりヘラヘラ笑った。じゃ気をつけて。七子は駅まで僕を見送るとヘラヘラ笑って帰った。僕も手を振り駅からタクシーで実家に帰った。また七子とあの時のように友達に戻れるかもしれないと少し期待を抱きながら、次の日僕は母の命令で祖父母の墓参りに行かされた。場所はあの霊園。正直めちゃくちゃ行きたくなかったが仕方なく行った。昼まで明るいと霊園はきれいに手入れされていてちっとも不気味じゃなかった。中ほどまで進むと僕は何かにつまずいた。昨日の墓石だ。昨日も今日も蹴飛ばしてごめんな。謝り墓石を見た。そして僕は泣いた。そこには紛れもなく七子の名前が刻まれていた。1年前の昨日に亡くなっていた。僕は泣いた。泣いて泣いて泣きわめいた。僕の親友はもうどこにもいない。あの背中はもうどこにもない。結局僕は一度も七子を救ってやれないまま最後まで七子に救われていた。僕と僕の親友の話はこれでおしまい。以上、さよならっていう題名の話でございました。で、次ごめん、ジータレスミ664。おっちゃんの名前初めて聞けた、こんばんはと。まあおっちゃんじゃないですけど、あざっす。はい。で665、なんちゅうドラマチックな七子の登場シーンと。 出てきましたよ。で666泣けると、まあドラマ化すればなんか、うん、いいシーンみたいな、うん、でそうだ七子死んでたんだ、で667にゃんこの声かなと、違う。で668泣けるなと、はい。で669バックでくしゃみみたいのが聞こえたかと、聞こえるわなそりゃ。で670誰かくしゃみしとると、正解入りました。もっと BGM を大きくするか、自分が喋ってたらほとんど、まあそれでも聞こえるっちゃ聞こえるけど、自分が黙ってた時にくしゃみが入るとはっきりと多分聞こえると思いますね。自分が喋ってても確実にバックで入るとは思うけども、自分が喋ってない時にやる方がより鮮明に、うん、聞こえますね、はい。で次最後の夜、物事には終わりというものが必ずあって、それは突然に訪れるものだと知ったのは15の冬の終盤だった。卒業を目前に控え、慌ただしく日々が過ぎる中、僕の親友は学校を休みがちになった。以前は学校を休むことはほとんどなく、たかが1日休んだだけで心配して見舞いに行ったくらいなのに、ここ最近は教室にいるのを見ることが珍しいほど彼は学校に来なかった。時々学校に来ても何を聞いてもヘラヘラ笑うだけで何も言わなかった。会うたびに目の下のクマは濃くなり、見るからに痩せて声はかすれている。それを心配しても何でもないと言い切り、そして他愛のない話をしてはまたヘラヘラ笑って帰っていく。そして次の日は来ない。それの繰り返しだった。でもそんな物足りないほど他愛のない日常も幸せだったと気づく事件が起きた。その日やっぱり七子は休んでいた。そのことに特別何も思うところはなかったが、帰り際、富士の七島にこれ渡しといてくれ、進路関係の書類を七子に届けてほしいと担任から頼まれた僕は七子に渡しに行く羽目になった。怖い思い出しかない七子宅に行くのは気が引けたので、電話で公園に呼び出すことにした。そして夕方七子はやってきた。随分とふらついた足取りでひらひら手を振りながら、熊はますますひどくなっていて、さすがに僕は心配し七子を問い詰めた。お前どうしたんだよ。
別に何もないよ。
なわけないだろ。なんだよそのクマ。
クマ頼むから答えてくれよ。
真剣に言った。すると七子はゆっくりと静かに言った。
成功したと思ったんだ、うまくいったって。
絶望的な笑顔を七子は浮かべていた。泣き笑いとでも言うのか、無理やり笑ってるような表情。
何が
と尋ねると七子は声を震わせて言った。
大丈夫、今日は全部終わらせるから。
七子はいつものようにヘラヘラ笑った。終わらせるって何を。そう思ったけど聞くことはできなかった。なぜかその時七子が別の世界の人のように思えた。七子と別れてからも頭の中は七子が何をする気なのか、そのことでいっぱいだった。時期を起こさなきゃいいが、七子なら何をしでかすかわからない。墓でも荒らすのか黒魔術でもやるのか見当がつかなかった。七子が言う成功したと思ったってことの意味もわからなかった。そんなことばかり考えていた深夜3時、突然携帯がわめき出した。表示される名前を見れば秋山さんからの電話だった。
もしもし。やばいことになったみたい。嫌な予感がする。早く来て、急いで。
それだけ言うと秋山さんは電話を切ってしまった。どこに行けばいいのかも言わないで。でもなぜだろう、分かっていた。七市のあの家だ。僕はパジャマのまま家を飛び出して自転車を必死に漕いで七市の家に向かった。道の途中、秋山さんと出会った。秋山さんは僕と同じようないでたちでガタガタ震えていて顔面蒼白だった。
どうしたの、七市は。
わからない、わからないけどやばい、やばいよ、どうしようもない、どうしよう。
いつも冷静な秋山さんが動揺している。どうしてしまったんだ、何が起きたんだ、
わからない。僕は秋山さんを後ろに乗せて再び走り出した。すると、
あの女が悪いんだわ、
と濁ったようなどす黒い声が聞こえてきた。秋山さんかと振り返ると、秋山さんは鬼のような形相で、
早く走って追いつかれる、と叫んでいた。
その後ろを、僕の自転車の後輪のやや後方に四つん這いになって走ってくる女がいた。目はくぼんでいるのか、穴が開いているのか、真っ黒くて口は縦に大きく開かれていた。そしてものすごいスピードで走ってくる。怖かった、怖くて怖くて仕方なかった。声は近くなるような遠くなるような状態を繰り返している。はっきりと呪いの言葉を吐きながら、
死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね。
耳が痛かった。呪われている気分だった。それでも必死に自転車を走らせた。秋山さんは僕にしっかりしがみついていた。でもその手も震えていた。声はいつの間にか消えて、その頃には僕は七市の家に着いていた。自転車を降り、インターホンを鳴らしたその時、
ひゃー
と凄まじい声が家の中から聞こえてきた。断末魔ってああいう声を言うんだろうか。腹の底から絞り出したような声。僕と秋山さんは七市が出てくるのを待てず、ドアを開けようとした。すると、
どうしたの。
ちょうどドアが開き、七市が出てきた。うつろな目で僕と秋山さんを捉えていた。片手には包丁が握られている。
晩飯作ってたんだよ。
七市は包丁をひらひらとさせると、
用事ないなら帰れよ、
と言った。突き放すような言葉だった。直感的にいつもの七市じゃないと思った。さっきの悲鳴は何、あの追いかけてきたものは。だいたい夜中の3時に晩飯作るわけないし。聞きたいことはたくさんあるが何も言えなかった。不安になって秋山さんを見た。秋山さんは震えてうつむいていた。そして静かに、
帰ろう、
とつぶやいた。僕はわけがわからないまま秋山さんに手を引かれ、自転車を引きながら帰った。秋山さんはずっと黙っていたし、僕も黙っていた。そして曲がり角で秋山さんがぽつりと言った。
もうダメだ、どうしようもない、もう手遅れだ。
泣きそうな声だった。それだけ言うと聞き返す間もなく、秋山さんは走って行ってしまった。その言葉の意味を理解することになったのはその次の日のことだった。そしてそれが最後の夜になった。以上、最後の夜っていう題名の話でございました。で、次行く前に G テレスミ671、ガンガン出していこうぜと。何をガンガン出すのかよくわかんないけど、はい。で、672、これのことか、ハガレン設定ってと。俺ハガレン見てねえか知らねえ。で、673、誰のくしゃみ、同居人のおっさんと、まあ適当に、で、674、今来たおーちゃんこんばんはんと。はい、こんばんは。放送してたんか、録音してたけどねと。はい、あざっす。で、675、あれ読む順番間違えたと。普通にまとめ、の
順番通りに読んでおります。多分、この順番で投稿してるんだろうから、順番は間違ってないと思う。必ず時系列で行くかって言ったらそうじゃないっていうことですね。で676、なんか全ての話で展開が唐突のような気がすると。すぐそのなんだろうな、確かにね、唐突っちゃ唐突だね。すぐにそれがドンと起きて、さっと終わっていくみたいな感じですけど。で次、次っていうか最後、屋上には七子がいたっていう題名の話、これ最後いきましょう。これが最後の書き込みになると思う。長くなるが許してほしい。昨日無事に就職したことを報告するために今は亡き親友の墓参りに行ってきた。その小さな墓前にはあいつの好きだった忘れな草の押し花が置かれていた。確認合ってる。忘れな草。死んだ人間は生きてる人間が覚えてくれるけど、死んだ人間に忘れられた生きてる人間はどうすればいいんだろうなって、そんな風に笑っていたのを思い出す。そして思い出す、あの日のこと。その日、前日の夜のことを引きずったまま僕は学校に行った。やっぱり七子はいなくて、秋山さんは何事もなかったように教室にいた。話しかけてみたが、やはりいつもと変わらなくて、昨日のことは全部夢か嘘みたいに思えた。そうだ、あの変なものはたまたま勝ち合ってしまっただけだ。あの悲鳴は七子がタンスに足でもぶつけたんだ。そんな風に無理やり解釈しようとした。そして授業が終わり、僕は荷物をまとめていた。その時に、藤野、ちょっといい。秋山さんが僕を呼び止めた。何？と聞き返すが、秋山さんはちょっとついてきてと言うだけだった。仕方なく僕は秋山さんの後に続くことにした。連れてこられたのは僕も何度かお世話になった大きな病院だった。秋山さんは無言で中に入り、僕も後を追ううちに屋上にやってきた。寒気がした。そこは七子の持つお母さんとの写真に写っていたあの場所だったから。こっからね、おばさんは落ちたんだよ。秋山さんは言った。ゾッとするほど淡々とした声だった。私がお見舞いに来た時にね、落ちてきたの。私の目の前に。ケラケラ笑いながら、顔がゆっくりぐちゃって潰れてね、気持ち悪かった。いつも無表情な秋山さんが顔を歪めていた。僕は何も言えず、黙って聞いていることしかできなかった。おばさんは七子にすっごい執着してた。おじさんがよその女と逃げちゃったからかな。頭おかしくなって入院してからも、七子には本当に過剰に。だから私が仲良くするのも嫌だったみたい。気持ち悪いよね。と笑った。僕はそんな七子の過去は初めて聞いたし、そんな風に笑う秋山さんも知らなかった。でも秋山さんの話は終わらず、僕にとって最も衝撃的な一言を発した。屋上には七子がいた。この私が立ってる位置に。それが何を意味する言葉なのかわからないほどバカじゃない。まさかと思った。でも確信してしまった。七子がお母さんを。ここのフェンス、おばさんが落ちるまでもうちょっと低かった。寒い時期だったから他に誰もいなかったし。 ふふふと秋山さんは笑った。秋山さんがおかしくなってしまったと思った。そのくらい怖い微笑みだった。
その日から七子はだんだんおかしくなった。パッと見何も変わらなかったけど、変なことをするようになった。変なものもあいつの周りで見るようになった。藤野もそうでしょ？いろいろ見たよね。七子の家におばさんもいたもんね。あれは失敗だったみたいけど、失敗だったみたいだけどね。大したことなかったし。でもね、とうとうやっちゃったの。危ないとは思ってたよ。やりすぎなんじゃないかなって。でもやっちゃったの。もう手遅れになっちゃったんだよ。知らない、私知らない、もう何もできない、あーと狂ったように秋山さんは笑い出した。怖かった。秋山さんじゃない、こんなの秋山さんじゃない。僕は秋山さんの両肩を掴んで揺さぶった。なんで、何が手遅れなの。七子何やったのねえ。だってそこにおばさんいるんだもん。
秋山さんがそう言って指さした先を見て、僕は全身に鳥肌が立つのを覚えた。言葉が何も出てこなくて、おえつなようなものが流れた。そこには確かに女の人がいた。ラピュタのロボット兵のように手を垂らして、顔はうなだれていて、真っ白いパジャマを着ていた。そしてゆっくり伏せていた顔を上げて、ぐちゃぐちゃに潰れた頭をコキッと横に曲げて、目を見開いてニカッと笑った。
うわーと僕は叫んで後ずさった。秋山さんは指さしたまま笑っていた。
怖い怖い怖い怖い。それしか頭になかった。以前にも七子の家で見たはずなのに全く雰囲気が違う。気持ち悪いとしか言いようがなかった。
京介、どうして逃げるの。ママ悲しいな。
おばさんがニタニタ笑いながらこちらに向かってくる。京介は七子の名前だ。おばさんは僕らを七子だと思ってるんだろうか。
違う、僕は違う。京介
とおばさんが走ってきた。嫌だ、気持ち悪い、気持ち悪い、嫌だ
嫌だ
と目をつぶった。その時何かが燃えるような音がした。顔を上げるとおばさんが燃えていた。いいな、炎の中に消えたとでも言うのだろうか。しかしその炎も消えていた。
何今の。
ほうけていると何かに腕をつかまれた。振り向くと秋山さんだった。さっきまでと違い、はっきりした表情を浮かべているがすごく青ざめていた。
七子んとこ行こう、やばい。
秋山さんは言った。僕も同感だった。僕らは手を取り病院を出て七子の家に向かった。どのくらい時間が過ぎていたのか、あたりはもう暗かった。チャリを飛ばして七子の家に向かった。後ろにいる秋山さんはずっと無言だった。僕も何も言えなかった。やっと七子のバカでかい家の前まで来た時、何か嫌な匂いがした。焦げ臭い匂いだ。
七子、七子いる。
僕はドアに手をかけた。すると鍵はかかっておらず、すんなり開いた。不法侵入だの何だの何も考えず中に入って辺りを見回した。七子はいない。匂いの元はどこだろう。そう思っていた時、
よう、
後ろから声をかけられた。振り向くとそこには七子がいた。いつものヘラヘラした笑顔と片手に大きな斧。
何して、
どうしたんだよ二人してなあ。七子は笑った。でも目は全然笑ってなかった。言っちゃった表情というのか、知らない人みたいだった。そして気づいた。七子の後ろの部屋から煙が立ち上っているのに。慌てて七子を押しのけて部屋を見ると、そこはもう真っ白だった。薄く見えるぐちゃぐちゃに潰された仏壇らしきものと赤い炎。
七子、お前、
母さんを殺したんだ。僕を遮って七子は言った。
母さん俺のこと殴るから。優しいんだよ、優しいけど殴るから。
親父の悪口言いながら殴るから殺したんだ。でも母さんいなくなったら俺誰もいなくてさ。ナナシは楽しい思い出でも語るかのように笑っていった。僕も秋山さんも黙って聞いていた。だからね、もう一回生き返ればいいなーって。今度は優しい母さんかもしれないじゃん。だから頑張ったよ俺。頑張って頑張って頑張って頑張って。不意に笑顔が泣きそうな顔に歪んだ。初めて見る表情だった。成功したと思ったんだ。そう言うと七志は斧を壁に叩きつけた。斧は深々と壁に突き刺さった。なのにさ、母さん俺のこと殺そうとするんだ。俺あんなに頑張ったのに。だからもう一回殺したんだ。でも何回でも生き返って俺のこと殺そうとするんだ。七志は泣いていた。子供みたいだと思った。そんなこと考えてる場合じゃないし、実際子供なんだから不思議なことじゃないのに。それはすごく不思議だった。だから春、一緒に死んでよ。そんなことを考えていたとき、ナナシが言った。言ってる意味がわからなかった。は？友達でしょ俺ら。母さんに殺される前に一緒に死んでよ。ナナシは僕に言った。ナナシの表情はいつものヘラヘラ笑いに変わっていた。後ろから煙がどんどんやってくるのも見えた。僕は発作的に秋山さんに逃げてと叫んでいた。僕は大丈夫だから火が回っちゃう。誰か呼んできて。迷っていたが秋山さんはうなずいて走っていった。僕は七志を何とかしようと思った。何言ってんの七志。お母さんなんていないよ。死んじゃったんでしょ。大丈夫だよ。きっと疲れてて。必死に言葉を並べて七志を説得しようとした。しかし七志の後ろから迫るものを見て二の句が告げなくなった。さっき病院で見たものと全く同じものが七志の後ろにいた。なんでさっき消えたはずなのにと考えていた時、七志が言った。ねえ、逃げられないんだもう。そして七志は僕の首に手をかけた。ゆっくりと力を加えられていて、煙のせいか僕は抵抗もできなかった。怖いのもう嫌なんだよ。一緒に死んでよ。お願いだから。七志が泣き笑いの表情を浮かべていた。ゆっくり目がかすんだ。なんだか死んでやらなくてはいけない気がした。そして目が覚めた時、ありがちな話だが僕は病院のベッドの上だった。秋山さんが呼んできてくれた大人たちに助けられたようだ。火事も幸いひどくならず、僕も気を失っただけで済んだ。秋山さんは全容を大人に話はしなかったようで、ただの火遊びによる火事だと思われたらしく、僕は親父にめちゃくちゃ叱られた。そして大人たちの話では、僕は家の庭に寝かせられていたそうで、だから怪我も何もなかったらしい。あいつは？そう尋ねると大人は顔を曇らせながら、火元の部屋で手首を切っているのが見つかったと教えてくれた。幸い命に別状はないらしいが、しばらく入院した後に隣の市に住む親戚に引き取られると聞いた。火事を起こしてしまったから責任感じて発作的に自殺しようとしたんだと言われていたが、それは違う。七志は最初から死ぬつもりだった。僕を巻き込んで。そう思うと許せないという気持ちが湧いてきた。殺されそうになったこともそうだが、結局最後は一人で死のうとしたことが許せなかったのだと今は思う。親友だと思っていたのに、いろいろな意味で裏切られた。それが許せなかったんだと思う。結局僕はその後七志と一度も会うことはなかった。一度も会うことのないままあいつは死んだ。 理由はよく知らないが、自殺ではなく事故死だったそうだ。あれから数年が経ち、秋山さんは去年めでたく結婚し、僕は少し寂しい思いをしたりした。そんな中で思う。あの頃、七志がしようとしていたことを止められていたなら、七志が怯えていたことに気づいていたなら、七志は今頃こんな冷たい石の下にいることなんかなかったのかもしれないと。ただそれは全部後の祭りでしかない。どうすることもできない。だからせめて忘れないように七志の話を書いてきたが、今日もそれで最後になる。今度こそ本当に僕と僕の親友の話はこれでおしまい。長々とすまなかった。ありがとう。以上。屋上には七志がいたっていう題名の話でございました。で、次行く前にっていうか次ねえやもう、ジータレスミ677イサミュンコント、まあ、ミュンでもないんですけど、とりあえずこんばんはと。アザスで678モレタ、うん、読み間違えたのは確実に分かったけど、そのままなんて読んだかすでにもう自分で忘れてますけど、間違えたよ、形で読んじゃいました。もう戻る必要もねえと思ったからそのまま読んじゃいました。漏れたぐらいはさすがに普通に読めるのに、なんかダラダラっと読んでた時に間違えたっていうか、なんで自分は漏れたを漏れたって言わなかったのか分かんないけど、とりあえず、あ、いけねえ、違う、なんか違うこと言っちゃったって思ったんだけど、そのまんまやっちゃいました。はい。さすがに漢字が読めなかったわけじゃない。でもなぜか、違う言葉が出てきてしまいました。はい。というわけで、七志シリーズ、これでおしまいでございます。はい。で、あとは、なんだっけ、あとね、何があんだっけな、結構まだね、残ってんですよね、陸が。まあ、それは今日やりませんけども。メモっとかないと分かんなくなっちゃうんだよね。ああ、そうか、かわいい。土佐弁なまりの友人とかもある。てかね、まだまだなんとかシリーズってやつも いろいろあるんですよね。まあ陸はされてないですけど、はい、まあいいや。とりあえず、今日はこれでおしまいということで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはアップするんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし、と。はい、つうわけで、今日はこの辺で終わりにします。普通に1時前に終われてよかったです。それじゃあ、この辺で終わります。ではありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。